んにちは。はい、金曜日オリジンチャンプルー始まりました。本日のお相手は劇団尾瀬小屋瑞希です。よろしくお願いします。パチパチパチパチはい、普段はねすっとこどっこいの2人、翔さんとプーキーさんと3人でお送りさせていただいてるんですけれども、なんかね急に営業が入ったみたいな連絡がありまして、本日急遽私一人でお送りさせていただきます。1時間お付き合いよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、今ちょっと晴れてるけど、なんかさっきから雨降ったり止んだりが続いてますね。なんか台風がですね、今日の未明先島諸島を通過したということでニュース見たんですけれども、沖縄の下じゃないですか。なんか下を通った割には結構影響が大きかったなと思って、やっぱり台風大きかったんだなと思ったんですけれども、なんか昨日の夜稽古が終わってコンビニに私いつも寄ったりするんですけど、コンビニ寄って車の中でまあちょっと休んでた時に風がすごく強くて、なんか車がめちゃくちゃ揺れてたんですね。だから台風沖縄に上陸したのかなって思ったんですけれども、下を通っただけということで怖かった、はあ、でもあれですね、ちょっとその台風が九州に直接行かないでよかったなって正直なところちょっと安心してますね。でもなんかまだ沖縄もですけど九州もこれから天気の崩れが続くみたいで、はい、なので九州の皆さんも、沖縄の皆さんも、雨の日とかね、交通事故とか気をつけてください。またね、私がねちょっとよく道端でこけたりするので、そういうところも皆さんね足元気をつけてくださいね。はい、ということで今日は一人なのでね、翔さんプーキーさんがいない間に話できることをねしていきたいと思います。はい、なので翔さんとプーキーさんの印象、まあ二人がいるとき話せないから今ちょっと話しちゃおうかなって思うんですけど、なんかね初めてこの事務所に入って2人を認識した時を、まあ、覚えてるんですけれども、翔さんの見た目がめっちゃなんかすごい衝撃的で、なんか細長すぎて、なんか天空の城ラピュタの巨人のロボットがいるじゃないですか。あれしかもう頭になくて、一時期なんか ラピュタの人みたいなずっと思ってた時がありました。はい、あとはそうだな、なんか声が、そう、翔さん声がいいなと思ってて、うん、なんか高いんだけどなんかすごい聞きやすいというか耳障りがいい声だなって思った記憶がありますね。うん、でまあプーキーさんなんですけど、プーキーさんを初めて認識した時、ひとみさんとプーキーさんが喋ってたんですね。で自分がまあその輪の中にちょっと入る、まあ、隙間というかタイミングがあって、でお話に入ったんですけど、その時にひとみさんがこの人はちょっと近づかない方がいいよみたいな、なんかこと言われたんですよ。だからね、なんかこの人はオリジンの中でも危険人物なんだなっていうこの頭にインプットされてました。多分ラジオ、今年の2月からやらせてもらってるんですけど、それまで多分あんまりその印象は変わらなかったかも。ずっとなんか近づいちゃいけない人なんだみたいな感じでしたね。あとなんか人に対するこの壁が分厚いみたいな、なんかそんなにおしゃべりしたことはないんですよ2人とも、翔さんもプーキーさんもね。 プーキーさんのこの壁の分厚さって、このもうオーラだけで伝わってくるっていうか、もうそんな感じがもうひしひしと俺に近づくんじゃねみたいな感じがめちゃくちゃ強かったと思う。うん。で、まあ、2月にね、ラジオ、金曜オリジンチャンプルーのお話をいただいて、まあ、2人と絡む機会が増えたんですけれども、なんかね、翔さんは、なんかね、断らないというか、なんか人が好きなのかな、と思いました、単純に。なんか、テンションがいつも、高いというか、自分がこのテンションで行っておちゃらけてもそれに必ず付き合ってくれるみたいな、そうそうそう、なんかだからご飯とか、まあ、劇団のねメンバーでご飯行った時に翔さんご飯行きましょうよって言ってもなんか臆することなく、あ、いいんすかみたいな感じで来たりとかもするから、あ、人が好きなのかなと思って、うん、だけどなんかいつもそんな感じだから本性が見えないというか、うん、だから、あ、実は嘘ついてるんだろうなって正直心の中で思いながら話をしてるところがあります。はい。でプーキーさんなんですけど、うん、プーキーさんはやっぱりね壁がすごいなって思う。やっぱりこれは変わらないというか、周りにいないタイプ、初めてのタイプで、こんなにも、なんだろう、漫画に描いたような、絵に描いたような人と距離を取りたがる人って、初めて見たというか、こんなになんか、そう、女子、まあ人に関わりたくないんだ、みたいな。そう。それは、あんまりね、ラジオ始まっても変わらないかも。あと、なんか、まあ、ラジオ始まって初めてなんかこの人がチェリーっていうのを知ったんですけど、なんかちょっとうなずける部分が、ラジオをやっててね、思ったことがあって、なんだろう、やっぱり人って他人を意識しながらなんか仕草とか行動とかすると思うんですけど、それが一切見られないというか、すごいの本当に、なんかラジオの最中いきなりさ、右腕を高々と上げて脇の匂いを嗅ぐとか、そんなの普通にしてるから、あ、この人は他人を意識しないんだなと思って、これまあテレビに出る人じゃないですか、お笑い芸人だから、そういう立場でそれはどうなんだろうって正直思うところもあるんだけど、でもなんかな、なんか、そういうところなんだろうな、女性から、こう、来ない理由はっていう、ちょっと分析してみたんですけどね。まあ、
脇かく男性はダメですか？
あ、脇の匂いを嗅ぐ男性ね、ちょっと大城さんがダメですかっていうことで話があったんですけど。いや、なんか、別に、ダメっていうわけじゃないんですけどね。二人の、この、なんて言うんだろう、この、なんか、この距離感。これがカップルとか、まあ、夫婦とかだったら、まだ、ちょっとわかるんですけど、同じ事務所の、同じ、このラジオやってるっていう、この仕事関係みたいな人の前で普通に手を挙げて、クンクン嗅ぐから、これは、なんか、他でもやってるんじゃないかな。なんか、打ち上げとか、オリジンの定期ライブでもね、普通にやってるんじゃないかとか思います。もうそこはね、まあ、ちょっと同じラジオをやってる、まあ、ちょっと一つ年齢も私の方が上なんで、お姉さんとしてね注意していこうかなと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、2人に関してはこれぐらいかな。他はそんなにないかな。そうだなあ。でね、まあちょっと話変わるんですけれども、昨日の夜、劇団オゼンの後輩のね、東間翔子と一緒に、まあお話をしがてら、ご飯でも食べに行こうよって言って稽古終わりに行ったんですよ。で、 彼女とこの當真祥子と劇団オゼの、まあ、その時にはいなかったんですけどね、あの前城美香っていう人がいて、彼女たち2人が占いにハマってるらしくてですね、そうで、なんかね、なんかびっくりしたことがあるって言われて、この占いをしたらなんか驚くことが起こったらしくって、あのマヤ歴って皆さん知ってますかね、なんかいろいろ予言とか、ね、地球滅亡の予言とかがそういうのとかもあるあのマヤ歴なんですけれども、サイトがあって、あのマヤ歴、自分のマヤ歴を調べられるのかな、なんかね、自分の誕生日をこの入力したらこの占いの結果が出る、まあよくある占いのサイトみたいな感じなんですけども、まあ、マヤ歴独特の KIN って書いて金番号って読むのかな、金番号を求めて占うというサイトがあって、でこれを劇団オゼのみんなをあの占ったらしいんですね、當真祥子と前城美香が。したら、まあ、みんなそれぞれ違う結果になってった中、自分と頭の新垣真也さんが全く同じ結果になったんですよ。自分それ聞いた時すごい、なんかちょっと言っていいのかな、ショックでマジかと思ったんですけど、でもなんかね、やっぱちょっと占いの結果を見たら、ああそうかって思う部分もまあちょっとあって、なんかね3つなんか結果が出るんですね。一つなんか紋章みたいなのが2つあって、1つは番号が出てくるんですけど、太陽の紋章っていう紋章とウェブスペルっていうのと銀河の音っていう番号が出てくるんですけどね、ちょっと自分もこの3つどういう意味なのかよくわかんないんですけど、この3つとも深夜さんと全く一緒だったんですよ。で、このそれぞれの紋章だったり番号に意味があって、でこの黄色い人っていう紋章が出たんですけど、これが自由奔放、自分の意思筋を通す職人肌、人の気持ちを理解しようとする、納得する、理屈っぽくせっかちっていう、これだけ聞いたら、あ、深夜さんだってすぐ出てくるんですけど、うん、なんか自分は当てはまった感じがしなくて、うん、嘘じゃんって思ったんですけど、その次のあと一つ紋章があって、黄色い星っていう紋章があるんですけどね、これが、まあ、完璧主義、努力家さん、美意識が高いで、自分の意思をはっきり持ってる、まあ、綺麗好き、まあ、これだけ聞いたらめっちゃ自分を上げてるじゃんってなるけど、なんだろう、当てはまる部分が、まあ、自分もちょこちょこあって、あ、当たってると思ったんですね。で、深夜さんを見ても、あ、なんか、あ、そうなのかもしれないっていう部分があって、なんだろう、他人からこの人と似てるって言われてショックを受けたのが初めてというか、なんだろう、深夜さんのこと嫌いなわけじゃないけど、なんかね、あの深夜さんもすごいなんか他人の意識をしない人なのかなと思って、すごいいつでも素の状態というか、なんかお腹をねすごく出したりとか、あのぽっこりお腹をしてるんですけどね、深夜さん、どんな場所でもたまに出したりする時があって、そういうところを見たら、なんだろう、うん、この人と一緒かっていうね、うん。でも當真祥子が言うには、まあ、彼女の意見ですけどね、やっぱり自分と深夜さんは恋愛とかではそういうの関係なく通じる部分があるんだって、うん、なんかどういう理屈で言ってるのか分かんないんですけどね、うん、と、うん、まあ内容的には合ってるけどな、なんかな、ちょっと納得できないこのマヤ歴ね、うん、皆さんもぜひちょっとやってほしい、これで合ってるんだったら皆さんもね、あの正直深夜さんと一緒っていうのを認めざるを得ないけど、うん、なんかねちょっとね、うん、このまあ来週あたりにでもちょっと結果をね 教えていただけたらと思います。このマヤ歴でググったら一発目に出てくるサイトがあるので、それをぜひね皆さんもやってみてください。はい、ということで、はい、あの、まあ、お城さんからですね、あのオープニングからメンバー批判ばっかりですねっていうコメントをいただきましたが、まあまあまあまあ、いやいや、これは愛情あってのですよね、皆さん。これでね、何でもなかったらそんなこと言いませんから。はい、はい、ということで、はい、金曜日オリジンチャンプルはですね、ツイキャスでも配信しております。こちらリアルタイムでコメント等もできますので、皆さんぜひぜひコメントお願いします。はい、あ、コメントもね、今いっぱいいただいてますね。はい、長谷川さん、芝居太郎博士さん、兄蔵さんからもいただいてますね。千葉利用ということです。 ありがとうございます、嬉しいよということで、はいはい、こちらね、オリジンチャンプル金曜日メールもどしどしお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。はい、ということで CM 行きましょう。どうぞ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないってるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。
わあ、デリカシーレスのエモリだ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から純選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。
毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワー、ポッドキャストでも配信中。
小屋瑞希の女優への道、エロく聞こえるワード編。はい、ということで、毎週やってます小屋瑞希の女優への道ですね。はい、先々週ぐらいから、エロく聞こえるワードを決めようということで、やっております。先週がティンクティンクティンクティンクで、先週が大城さんからいただきました、なんだっけ、チチヤス、チチヤスの、ちょっとすっきりミルクコーヒー飲み物までねいただきまして、はい、に決まりました。はい、今回私が3つほど持ってきましたので、ぜひぜひね聞いてください。あのツイキャスの方でもね、募集してますので、ぜひぜひ思いつきましたらコメントお願いします。メールでも大丈夫ですよ、お願いします。ということでね、早速行ってみましょうかね。はい、行きます。黒あちあ今えって声が聞こえた、あれあ、ダメだったかな。黒あちあ、黒あちあ、なんかクロアチアって言葉って、あのね、無性にちょっと叫びたくなる時があるんですよね。なんだろう、意味はないんですけど、響きがとっても好きっていうか、個人的にエロく聞こえるというかね。まあ、個人的に好きなんで、今回クロアチアということで。うん。なんかね、国名っ ってね、結構エロく聞こえる言葉って本当になんかいろいろ見てみたら多いんですよね。なんか地域の名前とか、なんかね、クロアチア、なんかなんだろう、自分の耳がもうおかしいのかな、ルーマニアとかエロく見えちゃう。なんかうん、なんうん、モンゴルとかね、モンゴル、モンゴル、めっちゃエロく聞こえる。やばいな、ちょっと金曜日オリジンチャンプル入ってからそういうのが増えてきたな。エロいね、なんか路線に行き過ぎですね。ちょっとね、軌道修正したい。はい、ということで、あと一つ行ってみましょう。では参ります。パパ、いやはい、パパイヤ、パパイヤ、もうそのままですよ、いやーですよ。やばい、ちょっともう全身から汗が吹き出してきたな、ちょっと恥ずかしい。おおお、パパイヤ、もうフルーツも結構ねいいですよね。うんうん、なんか最近このコーナー始まってからエロく聞こえるワードを探すようになってから、なんか全部をそういう感じで見ちゃいますよね。これ元に戻れるのかな、このコーナーが終わってもね。なんか普通にまたすぐ普通の目線に戻れるのかな。あ、まあまあとりあえず、お、ツイキャスいただいてますね。群馬のアニゾーさん、お、群馬のアニゾーさんからいただきました。これいきましょうかね。はい、それではいきます。んじゃめな、んじゃめな、んじゃめなってなんだろう。んじゃめな、え、国名かな。んから始まる国ってあるんだ。へえ、んじゃめな、あ、チャドの首都、チャド、チャド、チャドってあの芸人さんのチャドさんしか出てこないな。あのね、外国の方のチャドさん。んじゃめな、あ、うん、あ、アニゾさんからもいただいてますね。どこかの首都ということで、チャド、あ、アフリカ、アフリカなんですね。おお、そうなんだ。あ、でもなんか響き聞いたらアフリカっぽい。なんか歌にありそう、んじゃめなーみたいな、なんか歌がねありそうな感じがしますね。うんうん、ということで、はい、あと一つ行ってみましょうかね。あ、これどうかな、なんか狙いすぎた感じがあるな。とりあえず行ってみようかな。はい、それでは行きます。マンゴーソース、はい。もうそのままよ、やばいなこれ。あ、マンゴーソース、そう、そういうことですね。それしか言えない、そういうことですよ皆さん。一人で何やってんだろうマジ。マンゴーソース、そういうことですよね。はい、もうこれに関してはコメントありません、特に。はい、おお、はい、どうぞどうぞ。
はい、
はい、あ、メールで来てますね、ありがとうございます。お、メール来てますね。あ、オリジンアワーの方から、あ、大城くまさんですね、失礼しました。指令が来ております。指令、何これ。メール読んでいきますね。小屋みずき、女優への道、名女優になるにはインプロビゼーション、かっこ即興劇も大事。うん、インプロ、机の上にある誰がのくじと何をするのくじを引いて即興で演じてください。おお、無茶ぶりきた。あ、もうすでに大城さんが準備してますね、くじを。お、仕事が早い。あ、しかもいっぱい用意してある。やばいぞ。あ、とりあえず、あ、誰がのくじと何をするのくじを引くんですね。あ、これで組み合わせを作って、 てやっていくってことで、はい、とりあえずじゃあ一度誰がのくじを引いていきます。はい、誰だ。おばあちゃんが、おばあちゃんが、じゃあ次何をするのくじ引きますね。おばあちゃんがプロポーズをする。おばあちゃんがプロポーズをする。これの即興ですね。おばあちゃん、おばあちゃんって言ったらまあ劇団大勢リエさんを思い出しますけど、それを
説明
劇団大勢のさあ、さあって言っちゃった劇団大勢の先輩女優のね、金城理恵さんがよくおばあちゃん役をそうやることが多いんですよねそう、おばあちゃんなわけではそうないんですけどね。失礼しました。ちょっと後で理恵さんに殴られるかもしれないはい、おばあちゃん役をするということで、はい、あ、おばあちゃん、オッケーです。じゃあプロポーズですね。
ちょっと BGM つけましょう、
ね。BGM をつけていただけるということで、おばあちゃんどんな、あ、なんかおばあちゃんどんな感じだろう。おばあちゃんがプロポーズ。おお、来た来た。しかも、お、私はね。あなたのことがね、好きだからね。あのね、人生この先ね、10年もないと思うんだよね。正直ね、3年生きれたらいいかなと思うところなんだけどね。だからさ、この3年間さ、私と一緒に、ね、散歩してくれんかね。毎日よ、毎日。ああ、はい、ということでおばあちゃんいただきました。お、なかなかという声をいただきましたよ。お、ありがたい、ありがとうございます。おばあちゃん役来るかな。じゃあちょっとね、これからもいっぱい研究していこうと思います。プロポーズの言葉ってパッと出てこないですね。なんかね、やっぱなんか結婚してくださいみたいなのはすぐ出てくるけど、アレンジとかなかなか難しいな。やっぱ直球がいいのかな、プロポーズはね。これからプロポーズ考えてる人、直球がいいですよ。はい。ということで、もう一個引いてみましょう。誰がのくじを引きます。はい。お、子猫ちゃんが、子猫ちゃんが、迷子になっている。あれ、こういう歌を聞いたことがあるなそのままだな子猫ちゃんが、お、道が広くて広くて、私ちっちゃいから行き先がわからない、道がわからない。すいませんね、ごめんなさいね、ちょっと猫の気持ちになってみたんですけど、あ、まあ、大城さんからはダメを、ダメということでいただきました。難しいね、子猫ちゃんか、子猫ちゃん、これって本物の猫かな、それともなんかはい、キティみたいな、この可愛らしい女の子かな、あ、そっちかな、もしかして、なんか、あ、そうだね、それも含めてのインプロということでした。はい、最後引きます。これが誰がですね、引きますカマキリが虫来たはい、次 何をするですね。沖縄旅行をする。カマキリはもう早い。チンスコしか目に入らない。っていうかシーサー子は俺食べられるんじゃね。いやでも俺待ってけよ、このカマがあるからシーサーになんて負けないよっつってね。はい、ありがとうございました。はい、沖縄旅行ね、違う、その沖縄旅行の前にカマキリって何かっていう話ですよ。あの、実はね、なんかこの水曜日オリジンチャンプルの、ピンチヒッターに出た時に同じような感じで、やった時があるんですけど、その時もなんか自分がカブトムシのくじを引いてしまった時があって、もうちょっと同じようなもう焦りを感じました。カマキリ。虫系って難しいね。なんか声がないからな。カマキリ感伝わりましたかね。なんか一生懸命このブースの中で一生懸命手シュッシュッみたいなやってたんですけど。これが伝わればいいけどな。はい。ありがとうございました。ということで。インプロね、やってみましたけど。難しい。これインプロ？インプロなのかな？まあ、即興劇って感じですね。まあ、一番 OK いただいたのは一番最初のおばあちゃんのプロポーズですかね。プロポーズ。おばあちゃん役来たらいいなぁ。ね、なんか幅が広がればいいですけどね。演技の。はい。ということで最初のね、エロいワード編、どっかに消えましたけれども。はい。もう一つ指令があるということですよ皆さん。はいはいはい、何ですか。お、少々お待ちくださいね。メール来ております。はい、大城くまさんからありがとうございます。一流女優は体力も必要ということで、腹筋さながら、腹筋をしながらですね、失礼しました。腹筋をしながら告知をお願いします。腹筋しながらこれうわ、しかもなんかあのですね、あの椅子の上にわざわざですね、あのマイクを設置していただきまして、じゃあこの椅子の高さまで顔を持ってこないと伝わらないってことですか。自慢じゃないですけど腹筋苦手ですよ私。はい、じゃあとりあえずやってみましょうか。8月の公演ですね、テッドコン一家の今言ったらダメなんだって。はい、じゃあちょっと移動します。はい、ということで腹筋の体勢になりました。こんなラジオあるんだ。じゃあ早速行きましょうね。行きますよ。はい、劇団大勢第49回本公演、出の公演1回の民泊物語、日時8月6日土曜日19時開演、7日足を抑えないでください。7日日曜日14時開演、場所沖縄市民小劇場アシビターコリンザ3階、料金前売り一般2500円、小中高生1500円。きつい。県外の、あらすじですね。県外の修学旅行生を民泊で受け入れることになった手所一家の人々、初めての経験に戸惑う一家の主、手所強し、その地区で彼にしかできない沖縄の伝統芸能を学生に体験させてほしいと市役所の比嘉にお願いされるが、その依頼を拒み続ける。きつい、待って待って、 しかもやってきた修学旅行生は全校生記憶障害を抱えていて、なんと1日しか記憶が持たないのである。明日には忘れられてしまう手の込みから人々はどうするのだろうかというか、きつい。やばい、今何回ぐらいやったんだろう。どうしよう、これやってないのがバレてるな、やばいな。はい、ということで、はい、普通に椅子に戻ります。やばい、きつい。この後喋れるかな。やばい、お腹痛いな。ちょっと一息ついてしまった。ですね、あ、ツイキャスいただいております。豚骨臭さんからエロい。こんな AV あるよねということで来てます。知らんよっていう。まああるんだね、そうなんだね。デジ SM、 まあまあそこは触れないでおきましょう。はいはい、触れないで。で待って、めっちゃ暑い。ラジオで喋ってるだけでこんなに、あ、クーラーを上げていただきまして。はい、ということで、はい、お城さんからもいただきました。女優に今週もね近づきました。はい。はい、お、メールがいっぱい届いています。ありがとうございます、嬉しいよ。はい、ということで1通目読んでいきます。はい、参りましょう。小屋みずきさん、お疲れ様です。あなたの瞳に恒例グース、そばショーです。ショーさん、ありがとうございます。ショーさんメール打ってくれてる。仕事の合間に打ったのかな。まあまあまあ、ありがとうございます。いやー、さあせん、すっとこどっこいがお笑いのお仕事で行けなくて、僕らは今グアムでデフテックさんのライブにゲストに呼んでもらい、トークライブをしています。嘘つけ、グアムとかないだろ。はい、今日はこんな機会めったにありませんのでメールをしてみました。いや、メールをしてみました。いや、旧具志川市さんのパクリやし、お前は旧コチンダ町だな。はい、ここで水さんのツッコミってことで入ってたので、ちょっとね、翔さん風に読ませていただいたんですけど、似てたかな、どうかな。まあまあまあ、ところで水さんは火曜日オリジンチャンプルにゲストで出てましたね。てんてんてん。おう、はい。今週ね、ちょっとうどんさんの代打で出させていただいたんですけれども。もうそろそろ金曜日オリジンチャンプルから外れようとしていますね。頑張れ、ウエスタングリップ。いや、解散したわ。頑張れ、ダブルフォルト。いや、解散したわ。では、フリーの、トークテーマに困らないように話題を振りたいと思います。水木さんは普段何時に寝て何時に起きていますか？教えてください。本当に知りたいかこれ。それでは最後まで頑張ってください。グアムで聞いてます。あと旧具志川市の俺さん、パクってすいませんでした。あなたの瞳に恒例グース、そばショーでした。クロワッサーン、ということで。ありがとうございます。グアム、もうちょっとマシな嘘つけばいいのに。はい、ということで、何時に寝て何時に起きてますかという質問なんですけれども、結構終わってお家帰ってお風呂入って寝るのがですね、まあだいたい12時は過ぎちゃいますね。1時、1時に、ぐらいかなに寝て、朝の7時ぐらいには起きますかね。ほうほうほう。はあ、これ聞いて得するか。うん。この時間にメール取れ、なんか連絡取れるよみたいなのだったら、まあまあ、ある、意味あるんだろうけど、いや、まあまあまあ、いいでしょう。はい、では次、いきます。はい、ミズ、こんにちは。久しぶりのメールです。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。ありがとうございます。今日はミズ一人と聞いて急いでメールしました。
いや、ありがとうございます。
はい、突然ですが、ミズはアニメや漫画好きですか？僕は好きです。 ジャンプ作品やサンデーなどなどいろんな作品見ます。僕が今好きなアニメはラブライブです。ラブライブ、アイドルのかな、今放送している新シリーズラブライブサンシャインの第1話見ましたが面白かったです。ミズまだ見てなかったら一度見てほしいです。ラブライブ最高です。うん、ラブライブね、ほうほう。ちなみに僕の推しキャラはラブライブの主役ほのかちゃん。ほのかちゃん推し、ミズは好きなアニメはありますか。では最後まで放送ちばりよということでありがとうございます。ライブライブか、見たことないですね。アイドルのお話かな。うん、なんかほのかちゃん、はいはい、見たことある。あのほのかちゃんってなんかセンターとかにいるような子ですよね多分。うん、見たことある。アニメやってるんだ。ゲームのイメージがありましたけどアニメなんだね。ほうほうほう。じゃあ今度ぜひぜひ見てみますね。この前のシリーズかな、最初のシリーズからぜひ見てみますので、はい、見たらまたこのラジオで報告しますね。ということで、はい、一度 CM へ行きましょうね。はい、まだまだ、メール、ツイキャス、コメント等お待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
エモリだ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から準選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワーポッドキャストでも配信中。
はい、オリジンチャンプル金曜日後半戦が始まりました。よろしくお願いします。ということで、早速メール読んでいきましょう。はい、はじめまして、小屋のまったんです。まったん、ちょうど今日7月8日那覇の日は私の誕生日なんです。おめでとうございます。去年もその前の年も奇跡の台風直撃でしたが、今年はお空真っ白。台風直撃よりはいいでしょう。そういえば今日水木さん一人らしいじゃないですか。そこで水木さん、ぜひお誕生日の歌を全力でお願いします。ちなみに私は名古屋にいてリアルに聞けないのでポッドキャストで聞きます。ハート。水木さん、いろいろファイトです。ということで、小屋のまったんさん、初めてですね、メールいただきました。ありがとうございます。ま、あの私の、あの実は親友なんですけれども、小屋のまったん、はい、まったんっていうあだ名なんですけれどもね。はい、そうなんです、今日誕生日なんですよ。おめでとうございます。はい、リクエストがありました。誕生日の歌を全力でということで、はい、全力で歌っていきたいと思います。聞いてください。まったん、誕生日おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. まったん。Happy birthday.To you. はい、ということで全力で、はい、また誕生日おめでとうございますということでね、はい、またあのね、また連絡しますのでよろしくお願いします。はい、そう、誕生日、そう、誕生日ね、誕生日といえばって思い出す話があるんですよ。誕生日、二十歳の誕生日の時なんですけど、二十歳の誕生日ってやっぱり大きいじゃないですか。なんか 特別なね、大人の一歩というか、大人になった日じゃないですか、この二十歳の誕生日ね。その二十歳の誕生日でちょっと思い出があるんですけど、あのね、ちょうど自分のこの誕生日のまあ前かな、まあ、直前にあのその当時付き合ってた彼と別れたんですよ。はい。ということで、あ、まあ別れて、まあ何ヶ月か経って自分の誕生日が近くなった時に、この元彼からね、連絡がありまして、もし予定がなければあの誕生日を祝いたいという連絡が来たんですよ。そう、来て、で、あの、そうそう、あの別れてるのに連絡が来たんですね。まあ、うん、まあその付き合ってた当時に、まあ、誕生日一緒に祝おうねっていう話を、まあ、してたからだとは思うんですけれども、はい。で、正直ね、ちょっとと思って、二十歳の誕生日別れた彼と誕生日過ごすのかって思ったんですけど、自分の友達とこの元彼の友達、このお互いの友達も恋人同士だったんですけど、だからよくダブルデートとかもね、行ったりしてたんですけれども、この友達カップルはなぜか元彼をすごく応援してて、私の方にもうめっちゃ誕生日一緒にやろうよみたいな感じで来てたから、あ、うーん、一応こんな気持ちがね嬉しいっていうのもあるから、まあまあまあまあ、じゃあお願いしますということでね、お祝いしてもらったんですよ、9月の22日。うん。でしてもらったんだけど、なんかね、やっぱよ、ちょっとわかるんですよ、なんかサプライズを用意してるっていうのが。正直この居酒屋でやったんですけど、めちゃくちゃそわそわしてるんですね。トイレめっちゃ長いとかもうあったし、で、あ、これは来るんだろうなと思いながら、でもまあそこは空気を読んで何も言わず何も気づかずみたいな感じを通してたんですけれども、なんかね、流れたんですよ、午前0時を過ぎたらって流れたんですよ。で、あ、来たと思ったら、なんかね、前この元彼がめっちゃなんかそわそわし始めて、誰かな誰かなみたいな言い始めて、うわきついなとか思いながら、まあまあ結局誕生日、このケーキが私のところに来てね、まあハッピーバースデーしてもらったんですよ。うん、してもらったんですよ。だけどね、いきなりね、この元彼のテンションがガクッと落ち始めて、なんかね、わかんないんだけど、病んでるのかな、なんかすごく俺はお前に何もしてあげられなかったみたいな感じのテンションで言い始めて、うん、で、なんか、うーん、このまだこいつだけだったらまだよかったんだけど、この友達カップルもなんか知らないけど雰囲気が悪くなり始めて、喧嘩し始めたの。喧嘩し始めたんです、このカップルが。で、なんか三人、しかも三人は飲んでて、私が飲んでなくて、なんか、ね、なんて言うんだっけ。なんか、ドライバー？そう。ハンドルキーパーに、誕生日だよ？二十歳の。ハンドルキーパーになることになってしまっても、そのまま変な雰囲気のまま、なんか、カラオケに移動して、そう。で、なんかこの自分はそのカラオケでも満足に楽しめず、この元彼のテンションを変になんか上げようと頑張ったりとか、この友達カップルの中を切り、なんかもう、なんだろう、持とうとするというか、二人の中をいい感じにしようとしたりとか、なんかめっちゃ一生懸命頑張ってたんですよ。なんかこの誕生日と思いながら、朝帰りしたっていうお話なんですけど。まあまあまあ。はい、もう絶対だからね、そうなんですよ。朝帰りをしたんですよ。まあ、結局、誕生日を祝ったのも12時を超えてだったので、うん、なので、カラオケ行って、まあ結構時間が て、まあ、朝帰りなんですけれどもね、まあ、本当に何もなかったですよ。ツイキャスで、旧串川市の俺さんから結局朝帰りかーいって来てるんですけれども、いや、特にそういう変なのはなく、本当になんかね、何だったんだ、この時間は、みたいな、っていう、誕生日でした。ただただ。はい。だからね、なんか、まあ、誕生日ね、元彼から連絡来たりしたら即座に断ってください、皆さん、まあ、いいことはないです、何も。うん、本当。まあその後元彼はですねまあ結婚しまして、結婚しましてねまあ子供が、まあ、できたんですけれども、まあちょっといろいろありましてっていう感じで、今はね私の舞台とかを見に来てくれたりしてますよ。うん、友達みたいな感じでね、普通に接してます。はい、まあ、めでたしめでたしみたいなねはい、ということで誕生日ね、あ、本当に、うん、なんか、うん、釈然としないぜなあ、もうっていう感じでしたね。はい、ということで、はい、メールもう一ついきましょう。はい、お、少々お待ちくださいね。はい、はじめましてかな、五本指です、ありがとうございます。はじめましてではないですよね、多分。うん。まあ、今日は、みずきちゃんが一人で Facebook で知って、メールしました。ありがとうございます。スマホでよく使うアプリとか、おすすめのアプリはありますか？スケジュールはカレンダーでみんなで共有してるって聞いたんだけど、実際は少し難儀くないですか？じゃ、ということで、ありがとうございます。おすすめのアプリか。なんか最近はゲームをしたりするんですけど、なんかね、シークレットソサエティっていう、なんか外国のかな？ゲームがあって、なんかいろんなシーンがあるんですけど、そのシーンの中から探し物をするっていう、ちょっと、シンプルなゲームなんですけどね。すごい、イラストっていうか、まあ、写真みたいな感じです。本当に凝ってて、その中からボールとかなんかいろいろインクのボトルとかなんかそういうのが写真の中に紛れてるんですよ。それを時間内に探すっていうゲームで、それが結構いい感じで隠れてて、おお、お前そういう使い方もあるのかみたいな隠れ方もするから結構面白いです。おすすめですよ。あとはですね、女性の皆さん、メリーっていうアプリ知ってますかね。情報まとめサイト、サイトなんですけれども、こちらがアプリになって女性にすごくためになる情報がたくさん載ってるのでね、皆さんぜひぜひ見てください、うん、ということで、はい、告知をさせてくださいね。先ほどのね、手所一家の民泊物語腹筋をしながらやったと思うんですけども、やったんですが、はい、こちら、あらすじですね、さっき言ったんですけれども、まあ、なんだろう、沖縄で民泊企業が最近、結構来てるらしくて、その民泊の絵のお話なんですけれどもね、そこに修学旅行生が来るということで、でもその修学旅行生が全校生記憶障害というちょっと障害を持ってる子で、この記憶が1日しか持たない子なんですね。でその子と一緒にまあ、民泊この期間を過ごしていくんですけれども、この子とどうやって過ごしていくのかとか、この子にどうやって思い出を作ってもらおうかとか、そういうことに奮闘する一家のお話ですね。はい、私の役が、テドコンナオということで、このテドコン一家、民泊をしている一家の、長女になりますね。はい、深夜さんの娘です。はいまあいいか、そういう情報は似た者二人の親子でございますはい、ということで、で自分は今回結構ね、無口な感じの寡黙な感じの女の子かな、二十歳ぐらいの女の子なんですけれども、このまあ修学旅行生が来てね、この子たちに思うことがいろいろあるので、まあそこをね いろいろ見ていただければと思います。はい、こちらがですね、公演が8月6日土曜日、こちらが19時開演、8月7日日曜日14時開演となっております。スケジュール皆さん開けといてください。はい、チケットも私持ってますのでね、はい、ぜひぜひSNS 等で声かけてください。よろしくお願いします。ということで時間が来ました、皆さん。はい、来週はね、3人で、2人も戻ってくると思うのでね、3人でいつも通りお届けします。はい、すごくなんかね長かったようで短かったです。とってもあっという間に過ぎた感じがしました、一人のね放送。ぜひぜひまた機会があればやりたいな、ということで、はい、来週もぜひぜひ皆さん聞いてくださいね。ということで本日オリジンチャンプルー金曜日お送りしましたのは劇団オセ小屋みずきでした。ありがとうございます。また来週。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。